351回を機にというわけではないですが、与田さんの、システムが大幅にバージョンアップされました。
そうですね、前回はなんか、USB のオーディオの、音響のやつが壊れたんで、
そうそう、
ちょっとまあ、パッとしない。
349回はとてもアナロギーな音でですね、なんかサーとかホワイトノイズが常に乗ってる中、懐かしめの感じの音でお届けしたんです。
ああいう音周りのね、製品というのか、デバイスっていうのは大事なんやなと思いますよね。
本当ですね。
なかなか、こう、なんでしょう、オンボードのというか、ああいうのってやっぱまだまだきついんだなっていうのが ね。
びっくりするぐらいノイズ乗ってんだねって、本当に改めてね、思いましたね。
ねえ、
うん。まあこれでですね、まあ、
そういうのがございまして。
ございまして。
で、まあ、もう本当に十数年使ってきた機材なんで、
ね、
もうそろそろちょっとじゃあもう、十分、寿命を全うしたんじゃないかということで、まあ、新たに買い替えようと。でも、買い替え用にも、そういう、なんでしょうね、USB の、外付けの、オーディオデバイスみたいなものって、その、まあ、一時期は結構いろんなメーカーから、
製品
で出てたりはあったんですけれども、うんうん、まあ、それこそ、まあ、音響とか、あと、まあ、エディーロールとかなんかいろいろね、うんうんうん、あったんですけど、で、いざ調べてみたら、もう今そんなにはないんですよ。
ね、音響はもうすでに撤退してたしね。
撤退してたり、で、その、なんでしょう、今までその使ってたその機器で、まあその Windows XP から、ピスタやら7やって、まあね、うん、そのそれぞれに対応したその、プログラムというのか、うん、まあ、提供はしてたんですけれども、なんかやっぱ A とかのサポートしなくなりみたいなのがあって、
うんうん、ね、
そういうので、こう、なんでしょうね、サポートをこう、打ち切られてるような製品が結構多いんですよ。
ね、結構ね、本当に、あれとか思ったもんね、なんかね、うん、エディロールもないんでしょ、もう。
もうなくて、確かローランドかなんかのブランドに給油されてるかなんかなんですよ。だから、昔、なんでしょう、そういうのを、まあ、新品で買うのも難しいし、で、中古で売ってたりはするんですけれど、わざわざ中古で今更買うっていうのもね。
追いかけるのもね。
っていうのもありまして、で、まあ確かに製品は少ないんですけど、まあなくはないんですよ。
うん、
で、あるのはあるんですけど、高いんですよね。
ほう。
ちょっとプロ仕様っぽい機材みたいな扱いの製品がゴロゴロ出てくるんですよ。
はいはいはい。
普通にこう、2、3万するようなとか。
うんうんうん。
うん、別に打ち込み始めるわけじゃないしな、みたいな、ね。
なんかね、突然 DTM に目覚めるかという感じで。
そういうガチ機材みたいなのがバンバン出てくるんですよね。
はいはいはい。やっぱね、うん、もうレコーディング環境どんどんデジタルになっちゃってますからね。
もう、でそう一般素人が普通にこう手出しやすい環境になってたりはね、する時代なんで、うん、まあ、まあそういう意味ではまあお安いと言えるような機材にはなるんでしょうけど、
うん、
まあ、馬乗りラジオを収録するのに、それは、みたいな
ね。3万と5万とかさ。
おじさんの井戸端会議を収録するのに、するのに、そんなデバイスみたいなね。
いや、なんか、いいじゃないですか。おじさんのカラオケで金のマイクで歌うみたいな感じ。
だから、うわ、どうしようかな、みたいなね。うん、結構いろいろ悩んでたんですけれど。
うん、
で、まあ、いろいろ調べてたら、その、ヤマハが、まあ、ちょっといい感じの1万、まあ、それでも1万ちょっとするんですけれど、
はい。
の、なんでしょうね、今って、その、歌ってみただの、弾いてみただのっていうことを、こう、個人がやって配信したりする時代じゃないですか。
ニコ生的なね。
そうそう、ニコ生だ、なんだ、つってね。
うん、
で、そういう配信者向け、に特化したような、USB のそういう、ミキシングコンソールっていうんですかね、
うん、
みたいなのが、売っておりまして、
おう、
でそれが1万2、3000円かなんかでねあって、
うんうん、
まあそれはまあいわゆるその外付けとしてそういう、USB の、 オーディオとしても使えるし、うん、で、もちろんそのギターとかマイクとかもいろいろこうさせて、で、それこそそのミックスして、で、PC の、中の音も全部その、外に出せて、で、それを一気に配信できるみたいな、なんかボタン一つでできるとかね。
うんうん、
いうようなんかこう、一体型になっているようなデバイスみたいなのがあるわけですよ。ね、
うん、
まあ、まあ確かにその配信者向けな作りなんですよね。
うん
うん、で、まあもうそういうのしかなくて、で、別にあの、今更ね、あの40にして歌ってみたも何もこうないんですけれど。
いいじゃないですか。いいじゃないですか。やってみてくださいよ、与田さんが。
今更なんかこう、生主にみたいなね。
ね。与田 P、与田 P。
まあね、その、YouTuber デビューもね、これでできなくはないんですけれど。
ね。
うん。
まあ、だけどね、だあれですよね、それをついに、まあ、外付けを購入し。
そうですね。
そして、このマイクもね。
マイクもね、だからまあ、まあ、せっかくなんでね。
せっかくなんで。
安物のヘッドセットとかこうね、まあ、ずっと使ってきてたりはしましたけど、まあ、そのヤマハのその AG03 っていう、まあ、ミキシングコンソールを買ったんですけど、それがその、マイク端子も結構豊富にあって、うん、そのいわゆるキャノン端子あるじゃないですか。
は
い
は
い、
あの、でっかい感じの。3つあるやつですね。
そうそうそうそう。あれでさせて、使える感じにはなってるんですよ。
うん。
なんで、まあ、じゃあ、それ相応のマイクでも買おうかと。
ほう。
まあ、結構するじゃないですか。まあ、ピンキリですけど、
ね。これ、マイクはこれね。本当に1000円ぐらいのマイクからね。
まあ、キャノン端子のあれでもまあ1000円からでもあるし、うん、上はもううん十万とかの世界じゃないですか。
ね、すごいのがありますよね。
ねえ、うん。なんで、まあ、どの辺がいい塩梅なのかなと。
うん。
いうんで、まあ、ちょっとシュアーのマイクを買ってみたんですけどね。
シュアー来た。
いや、シュアー来た。なんかこうね、こう、ニコ生配信者の人たちのその、なんか、ページとか見てると、やっぱりマイクはシュアーで、どうたらこうたらって書いてたりしてね。
かっこいい。
なるほどね、って思いながら。
かっこいいっす。いけるっす。やばいっす。モテるっす。シュアーのマイク来ましたね。いや、本当に、与田さんの声がいいですよ。なんかこう。
まあ、まあ、普通の、形的には、なんていうんですかね、ヘッドセットっぽい形には なってるんですけれど、いわゆるヘッドオンマイクっていうらしくて、
はあはあ、
要するにその、イヤホン部分はないんですけれども、その、うん、ヘッドセット的な形で、そのマイクがついてる、はい、なんて言って、オペレーター的なとか、その、エアロビの人がこうね、使ってたりとかっていうのあるじゃないですか。ね、
はいはいはい。
それこそドラマーが使ってるだとか。
ね、両手が塞がってる人がね、
そうそうそう、そう。
シュッとこうマイク持てる、持てるというか、
そうです。
マイクに声を通せるようにね。
ええー。それをちょっとご用意させていただきまして。
やった。
ええー。
マノリラジオ351回にしてですね、与田さんの機材がぐっとパワーアップするという。
ね、久しぶりにこういう機材関係の話をね。
ね。
まあこれでだから、何本ぐらいやろ。3万はいってないけど、2万ちょいはいってますよ。
やったー。2万使えばここまで来れますよ。俺もでもあれだな、このサウンドシステムはローランドのその トリキャプチャーだったかな、トライキャプチャーだったかな、それは3代目、4代目ぐらいかな。で、うん、マイクはね、まだ2代目なんですよ。
はいはいはい、
は
い。
マイクは最初ソニーのカラオケマイクで、今、どこだったっけ、パイオニアかな、パイオニアの、マイクに変えまして、それをずっと使ってるんですけれども。まあなんかでもそこまで音いいとなんかそれはシュアのやついいなって思っちゃうね。
まあね、これ高いとするか安いとするかですけどもね、このマイク自体はでも大体1万でしたね。
はい、そう
ですね。マイクに1万かけるかかけないかみたいなのはちょっとね、
ちょっとね、
なかなかのところですよね。
ね、
うん。まあ、その本格的にそれこそ歌ってみただの、なんだろうってやる人たちはもっと上をね、
うん、
なんか、それこそ3、4万するような、なんかマイクをね、用意したりするんでしょうけども。
あ、
なんせおじさんの井戸端会議なんでね。
喋ってみたですからね。
喋ってみたって普通ですよね。
普通ですよね。
人間が声を出しただけっていう話ですからね。そうそうそう
そう。おしゃべりしてみた。
今までなかなかこう喋る機会のなかった奥手な人が、ついに喋ってみたみたいなね。
すごい社会的リハビリ番組でございます。
本当ですよね。
ねえ、こんばんは、マドリラジオでございます。私がマドリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、小田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をするマドリラジオでございますけれども、350回前回は、森さんにお越しいただいてね、
居酒
屋で収録して、
ね、
桜学院の卒業式の話とかをねさせていただいて、楽しかったわけですけれども我々も、まあそんな中で351回新たにまあ頑張っていきましょうみたいな感じで、俺もなちょっとそのこの手話のマイクの音はいいな、ちょっと、
まあね、もう10年やってるんで
ね、
そろそろなんかこう環境をね一新するっていうのも ね、
ありですね。ちょっとマイクは変えたいなとは思ってて、うん、結構その今普通のそのもうマイクスタンド立ててやってるやつなので、
はいはいはい、
結構それってこうそっちのいわゆるそのヘッドセット型の方がさ、どう動いたって
動きはね自由にね、そ
うねできるじゃないですか、うん、だから若干ね自分がこうなんて言うんだろう、動いてこうマイクから外れてしまってちょっと声がちっちゃくなったりすることも時々聞いてるとあるので、
はいはいはいはい、
やっぱりこうヘッドセットの方がいいかなとか思ってるんですけどもね。うん。
でね、そのヘッドセットもいろいろで、まあ安物のやつはやっぱそれなりの音だったりもするんでね。
ね、
うん、なんで、じゃあって探してたらシュワのがあったと。
お小遣い貯めます。頑張ります。もう今このマイクはですね、もうお子様がですね、なんかこう一人司会者みたいなことをなんか やってますね。しょっちゅうやってるんで、なんか。
ああ、なるほど。
はい、次は何々組の何々でーすとか、進行してますから、このマイク持って。そろそろお子様にこれプレゼントした方がいいのかなっていう感じになってたんで。そういう感じなんですけれどもね。まあ、351回ではございますけれども。
はいはい。
まあ、今日のメインイベントは もちろん、あれでございますので、ちょっと、あれの前にですね、まあ、私の方が、お耳汚しかな、みたいな感じで、ちょっと、今週、先週、見たお話をさせていただこうかなと思うんですけれども。ちはやふるをね、映画。見まして
ですね、パフュームの
主題歌の青春映画ですよ、
はい、
うん、まあね、あんまりこう私のようなおじさん向けではないんですけど、まあ、パフュームが歌ってるからとかいうのもまああれなんですけれども、まあだけどね、結構なんて言うんだろう、周りの人が絶賛してるんですよ、ちはやふるよかったよかったみたいな。でいろんな人からね、ちょっと見に行った方がいいよあれはと言われて、いやー青春映画でしょみたいな。まあ、でも俺ちはやふるの原作は読んで、漫画読んでたのでちょっと、
ああそうなんですね、
うん、漫画はね、まあまああれですよ、なかなか面白いというか、うん、良い感じのまっすぐな感じの青春ものなんですけれども、まあそんなにすごい期待とかはせずにこうフラットな感じで見に行ったんですけどもね、良かったんですよこれが。
そう、
これが序盤にね、こう後に部員にカルタ部の話なんですけどね、カルタをこう好きな、人がいてみたいな、
はいはいはい、
でまあその幼馴染ちっちゃい頃にそのカルタで知り合った幼馴染3人組と まあ、それが、こう、離れ離れになるんですね。その、一人、カルタを教えてくれたカルタの天才少年みたいな子が、転校してくるんですけど、みんなで、こう、カルタを教え合って、こう、楽しかったのに、また、福井の方に、こう、引っ越すみたいな。で、そう、でも、カルタ、いつか、また一緒にやろうね、みたいな感じでですね、その、女の子がですね、まあ、その、その約束をぐっと胸にですね、ずっとカルタをやり続けると。で、まあ、もう一人、幼馴染がもう一人いるんですけれども、その、幼馴染の男の子のもう一人は、まあ、その女の子、千早ちゃんに、ちょっと片思いはしたりしてるんですけれども、まあ、その子は、まあ、別の中学校に行ったんですけど、高校でまた一緒になると。まあ一緒になる理由っていうのが、まあ千早ちゃんがそこに行くからみたいなね、こともあったらしいですが。まあそんな感じのこう三角関係もありつつ、こうカルタ部を作って全国大会行くぞみたいなね、そういうお話なんですけれど。
はいはい。
あのね、青春映画っていうのはやっぱりあれなんですよね。走るっていうのが重要なんだと思って。序盤にその、
場面的に。
場面的に、あの、一部序盤にこうちょっとなんかこう定まらない感がこう見ててちょっとしてたんですけれども、その、部員後に部員になる女の子をこう主人公の千早が追いかけるシーンっていうのがあるんですね。で2人でそのかなちゃんっていう女の子がダーッと逃げて、それを待ってって追いかけていくと、そう全力で2人で走ってるシーンなんですけれどもね、そっからね、やっぱね、グッとくるんですね、あれ、ね。走るって、やっぱすごいんだなと思って。で、なんかその、捕まえたって二人でこう、タックルしてゴローンとか転がったりするんですけど。
だからそういうのが絵になる設定というか、まあ年齢とかありますよね。
そうそうそうそうそう。
だからまあ、おっさんがやるのもなかなか
ね。おっさんがやるとね、なんかもう、っていうか、全力で走れないじゃないですか、おっさんって。
ね、そうだ、全力で走れるのはやっぱ若者の特権
です
からね。若者です
よ。その、学校の階段をダダダダダと走り降りてさ、長い廊下をブワーッと走るわけですよ。で、それをガー待ってって追いかけていくわけですよ。そのね、そのシーンでね、ぐーっとこう入っていく感じなんですよね。で、まあ、なんて言うんだろう、結構、登場人物、は、割と絞られてるんですけれども、そのカルタ部の人と、まあ師匠の人と、みたいな。あとは、まあ時々対戦相手が出てくるみたいな感じなんですけれども。結構一人一人にこう、見せ場があってですね、その、そういう青春映画とかになると、なんかちょっと恋愛要素ばっかりになっちゃうんじゃないのみたいなさ。で、ちょっと甘すぎるやつなんじゃないのと思ったら、案外こう、なんて言うんだろう、カルタ部のこの、真剣にやってる、中でのいろいろこう衝突とかさ、そういうのがガンガンに出てきたりして、なかなかね、おじさんが見てもこう恥ずかしくない映画でしたね。うん。でね、まあ、広瀬すずはあれなんですよ、もう本当に、なんて言うんだろう、まっすぐなこう、ちょっとつもおしいな感じでさ、もう、その、もう脇目も振らずこの役に没頭してる感じがあってとても良かったんですけれども、結構脇を固めてるね、その部員の子とかの、一人一人がね、抜群なんかお芝居が上手でね、まあ性格がかなり、キャラクターがしっかりしてるというか際立ってる、それぞれにおいて、キャラが際立っているので、まあ役的にはやりやすかったのかもしれないんだけど、すごいお芝居が上手でですね、そこがまたグッとくるところでありまして、それにもかかわらず、その主人公的になる、その三角関係になる男の子二人、一人は千葉真一の息子なんですけれども。
なんか千葉真一に息子がいたっていうのは俺知らなかったですけど、
ね、本当に。なんかね、マツケンユウっていう、人なんですけどね。なんか、千葉真一の息子なんだけど、なんかその役柄は、そのカルタの天才少年みたいな役なんで、こう、メガネかけて、こう、静かな佇まいでみたいな感じなんだよね。あんまりこう、なんて言うんだろう、ハードなアクションシーンとかなくてね。なんかこう、あれなんで、なんかこう、活躍できないなって感じな、あれなんですけれども。
うん、
でね、その、まあ、もう一人がその、幼馴染の男の子、太一って野村周平 かな？がやってるんだけどね。この二人が微妙に、棒なんですよ。ちょっと棒なんですよ。その、周りの人たちが結構芝居が上手いので、ちょっと棒ちゃんになっちゃうんですよね。でもね、それがまたね、青春映画においてはプラスになるんだなと思ってね。そのなんか純朴な感じがとても良いみたいな感じになっちゃって。なんかここまで来るともう何でもいいんじゃないかっていう話にはなりそうなんですけれども。結構ね、あれですよ。ねえ、その棒加減もまたたまらないみたいな感じで。あれ、予告編がまあ今出てるんでですね。まあ予告編を見ていただくとですね、予告編に出ているシーンすべてが、いわゆる決めのシーンというか、名シーンばっかりなので、こんなに名シーンばっかり出しちゃって大丈夫なのかと思うぐらい、見ると、ああ、こんないいシーン出してるんだ予告編でとかっていう感じのところばっかりなんでね、これはなかなかあれなんですよね。まあ、そんなに、思ったほど、人は入ってないらしいんですけれども。なんか、結構東宝としては、こう、この春、ちはやフルでガッとやるぞみたいなところあったらしいんですが。
ま
あ、
広瀬すずなのに？
そう、広瀬すずなのに。
広瀬すずといえば、ヤフコメの人たちにはゴリ押しゴリ押しでおなじみの？
もう広瀬すず嫌いって検索出ますからね、サジェス帳にね。なんでそんな嫌いなの、広瀬すずいいじゃないのっていう。もう圧倒的に広瀬すず推しになりましたよ。
なんかつーとゴリ押しって言われますからね。
そうそう。ゴーリキのバッシングが終わったかと思えば、ね、今度は広瀬かみたいなね。
ね、面白いですよね。
ねえ、あれもうさ、いや。
それは事務所が、今売りの子さ、出すだろうと思って。
そう。
それが仕事だろ
う
って。
そう。そりゃご利用しするだろうっていうね。うん。それだけなんですけどね。まあ、あとはあれですけども、まあ、そういう個々の魅力はあるんですが、結構原作があっちこっちしてるんですね。で、なんて言うんだろう。もう原作30何巻まであるような。
あ、結構、
うん。まあ、それは1年生、2年生、3年生とどんどん話は長くなっていってるんですけれども。かなり、ある程度のその1年の夏ぐらいまでのところを描いているんですけれども、その中でももうかなりいろんなことがこう、いろんな要素がいっぱい、まあ、散りばめられてるんですね、原作には、うん。そこをね、すごいうまくね、監督が脚本を書いてるんですけれども、ものすごいこう、まあ、2時間ぐらいの作品に仕立てるために、ピシャピシャピシャっと枝葉を切ってるんですよね。その、剪定が見事でね、なかなかその、綺麗に本当に話をつなげるためにちょっと改変したりしてるところもたくさんあるんですけれども、でも全然それが気にならなくて、普通ほら原作好きな人は結構映画化されると嫌いとか言うじゃないですか。
ありがちですよね。
ね、原作の方が良かったみたいな。まあもちろんそう言ってる人もいるんですけれども、原作読んでても結構これはこれで良かったっていうような、意見が割と多くてですね、ツイッターとかでもそうで。だから、まあそういう意味で非常に、なんて言うんだろう、この映画としてよくできてるんじゃないかなと。思いました。これね、ちょっとおすすめです。なんかこう、機会があったらぜひ見ていただければと思うんですけども、予告編だけでも。予告編、特にね、予告編、あと下の句っていうのがまあ、二部作なんですね、これね。
で、最近多いですよね、なんかそういう分けてっていうのね。うん、
まあ、その、二部作っていうのがちょっとあれでね、最近はほら、進撃の巨人も二部作だったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
結構最近二部作多くて、っていうことはまあ、要するに、あれですよ、その、CD をさ、初回限定版 A、B みたいなもんなんですよね、ちょっとね。なんて言うんだろう。同じ題材で二つ分交わすわけじゃないですか。
まあね。
うん。だからちょっとそういう、なんか、もうやらしいんじゃないのみたいなさ、っていうところはちょっとあるんですけれども。でもまあ、あれですよ。下の句の予告とか見てもらえばわかるんですけど、今をときめく松岡茉優がラスボスとして出てくるっていうね。 このね、なかなか松岡茉優のその予告編だけですけれども、このラスボスぶりがすごくってですね、かっこいいみたいな、最近も松岡茉優かっこいいみたいな感じになってて、ちょっと私の中ではこれ押せるなみたいな。
ラスボスってのは何戦うんですか？
そうなんです、カルタクイーンの役で出てくるんですよ。でその千早の主人公のなんていうの、最大の敵みたいな感じで、うん、こう勝負に挑むわけですよ、
うんうん、
っていうところなんですけどもね、うん、だからなんかその最強のカルタクイーンプリがものすごいなんかこう道に行ってて、この人はすごいなと思ってですね、最近まあ今ノリに乗ってるなっていう感じです、ね、
まあいろいろな、まあドラマにせよ、まあトーク系だのバラエティだの、まあね、本当によく見ますもんね。
ね、あれはちょっとびっくりでした。良いですよ、
うん、
まあそんなでございましてですね、私の話はそれぐらいでございましてですね、まあちはやふるを見ていただきたいなという感じでございます。
それ二部作の二部目の方もパフュームが歌うんですかね。
パフュームが歌うんでしょうね。そう、パフュームのね、そのフラッシュっていう曲がまあ使われてるんですけれども、どこかでこう劇の途中で出てくるのかなと思って見てたんですよ。
はいはいはい。
まあもう上の句がこれネタバレになっちゃうのであれだかもしれないですね。上の句、見てない人、こっからちょっとじゃあもう止めてください。はい。止めましたね。エンディングロールでしか流れないんですよ。
ああ、まあまあ、最近はそういうもんなんですかね。
ねえ。で、なんかどこかでさ、例えばクライマックスのシーンでこう、それこそ主人公が走り出すようなところでこう流れるのかなとか思ったらそうでもないんですね。もうエンディングスタッフロールのところにこう出てくるんですけど、まあまあだけどあれなんですよ、そのいい感じですよ非常に。であれってさ、こう歌手家が最初ずっと歌うんですね。
うん、
あれがね、なんかね、別にどういう意図があってって安高の意図は全然わからないんですけれども、このなんていうんだろう、この物語っていうのはそのやっぱり個人の成長の物語みたいなところがあるんですね、ちはやふるっていうのは。でだからそういうこう普通の人たちがこうカルタを通じて絆とか仲間とかみんなで頑張ろうとか、一番似合うのはやっぱ歌集家ですね、それがね。だからこう歌集家に最初あそこまで8小節ぐらい歌わしてるっていうのはね、あ、これはなんか見事だなっていう、うん、気はしました。こうパフュームファンとしてはやっぱり、うん、そうだな、一番ちはやふるっぽいのは歌集家だなっていう感じがしますね。だからあれもなかなかだけど良いですよ、
うん、
フラッシュ。そういうわけで、フラッシュね、パフュームのニューアルバムも出ましたが、その話はまあ次週か次々週ぐらいにしてですね、今日はやっぱり2015年度を締めるお話をしなければという。
まあね、ようやくね、終わりましたね、2015年度もね。
本当ですね、2015年度もお渡し会をもって終わるという、
うん、
この桜学院の ねこの最近の馬乗りラジオのこの1年のカレンダーはそういうカレンダーになっております。2000で、うん、転入式で始まるっていうね、
うん、
2016年度はまあそういうわけでございまして、ここからはですね、与田さんの、お渡し会レポートと。
まあ、そんなに大層なことはないですけどね。
もうこれがですね、3年連続になりますけれども、一部の筋の方には大好評のこのお渡し会レポート。
何もないですけれど。
驚愕と衝撃が走る。まあまあ、何やってんですか、与田さん。
まあ、まあ、でも別になんでしょうね。まあ確かに、うん、年度のね、締めというのか、その年度明けというのか、うん、まあ、このお渡し会でもってようやくこう、締めくくるというんですかね。
そうですね。
こう、ようやくこう落ち着けるみたいなのが。
ありますね。
ここ数年はそんな感じになってますけどもね。
そんな感じですね。
まあそれを私が終わった後ももう1ヶ月もしたらもうすぐ転入式なんでもうまた新しく始まるんですけどね。
そうなんですね。そうやってまた
1ヶ月ぐらいしかも猶予がないんですけどもね。
始まるんですけれども
、ね。始まっちゃうんですけれどもね。まあだから一番その転入式終わったで、まあ、TIF までが、まあ、実際のところ、まあ、落ち着く期間ではあるんですけれども、
うん、
まあ、だから、なんだかんだで、私会から転入式の間までは、まあ、短いっちゃ短いんですけれど、
うん、
まあ、今年もね、一応、その、毎年その桜学院は、卒業生に対して、その、写真集という名の、まあ、その、卒業アルバムですか、
はい。
いうのが、こう、毎年1年1回、必ず出版されて、でそれの商品を、生徒本人が、手渡しで、
うん、
渡してくれると売ってくれるという、まあ、イベントですよね、
うん、
それはまあございまして、
ま
あ、でも今回のその今年度2015年度の分に関してはちょっとイレギュラーというかちょっと出版社が変わりましてですね、あの徳間書店に今回ちょっとなりまして、
ほうほう、
近代映画社がずっと出してたんですけれど、
うん、
どうもちょっと今年はまあごたごたあって、まあ、潰れたわけじゃないのかな、
うんう
ん、なんかいろいろあって出せなくなったというのがありましてで、あ、今年どうなんのやろみたいな風にはあったんですけど、まあ、一応、徳間が出すという風になりまして、
うん、
で、まあ、中身がガラッと変わるのかなと思ったら、まあ基本的には例年通り、踏襲したような形の中身になってて、
うん、
まあ、表紙もそんなような感じで、まあまあよかったよかったというふうで、まあでもね、実際その私からそのものがあんのかどうかみたいなこともね、ちょっと、ギリギリになるまで、不安ではあったんですけど、
うん、
まあでも卒業式当日の日に、まあその私からやりますぜというようなアナウンスがあったんで、
うん、
で、まあ、それはそれで良かったんですけど、去年の、2014年度の時からですけれど、今まではその、発表された時に、先着というような形で、秋葉原の書店ブックタワーってあるじゃないですか。
うんうん、
でそこにその、並ぶというか、まあ実際行って、その整理券をもらうというのが、まあ、割とその2013年度まではそんな感じだったんですけれど、
うん、
2014年度の時から、ちょっと、うん、そういう先行並んでじゃなくていわゆる抽選になったんですよね、ネットからの、
はいはい
はい、まあその今までその徹夜組も含めてすごい行列があったわけですよ、所詮ブクターの周りを、うん、
周りをぐるっと巻くように、
実際2013年度の時はもうその卒業式の日とその整理券配布の日が一緒で、
はいはい、
で大変だったんですよ、あの朝から並んで、
うん、
でその整理券をゲットしてから卒業式に赴くみたいな、
うん、
だいぶその疲れたんですけれどで1回であの時は4人が卒業生だったんで、
はいはい、
でその4人分もらおうと思ったら1回回って一回並んで一人分しか取れないんですよ。
はいはいはい。
残り三人取りたかったらもう一回並べっていう話になって、
うんうんうん、
ぐるーっとそのあの、ブックタワーの周辺のあの橋とかあるじゃないですか。はいはい、あの辺をこうなんかね、何回も何回もその、待って、並んで、
うんうん。
で、ちょうど雨やったんで大変やったんですけどね。
うんうんうん、
それ4人分ゲットしようと思ったらなんか、多分5、6時間は多分行ったと思うんですけどね。
ねえ。
な俺は2人分で力尽きたんで、そんなには4人分は取らなかったんですけどね。
はいはい。
ただ、タワレコの峰明社長はしっかり4人分並んで取ったらしいですけどね。
そうですね。努力の人ですね、あの方はね。
ねえ。その関係者なんだからね、並ばなくてもと思うんですけどね。
まあそこをね、やはりね、潔しとしないのでしょう、ね、やはり。
なんかそのやっぱ見られてるってとこもありますしね、もう顔が割れてますからね。
まあね、やっぱね、そんなことをしてるとね、こう、 チクチク言われちゃいますもんね。
でも、いいじゃんと思いますけどね、関係者なんだからってね。
いや、やっぱりそこを潔しとしないんでしょ。
ほんまのマジの関係者なんだからってね、別にだから、普通にそのね、っていうか別にその私帰りなんかで行かなくても仕事で会えるんだからと思うんですけどもね。
ね。
ね、仕事上で喋れるんだからとか思うんですけど。そうそう、そういうのがあったりして、まあ基本的に並んで撮るのがあれやったんですけど、
はい、
その、いわゆるユイマーの、あの時から、まあその、まあそういう、徹夜組含めていっぱい並ぶのを恐れたのかどうかわかんないですけど、抽選になったわけですよ。要は、ウェブから申し込んでっていう。
はいはい。
で、それはなかなかやっぱ当たらない人も結構多いわけで、大変、それはそれで大変だったんですけどもね、去年は。
はいはい。
一時期は多分あれ、ユイモアの整理券だけで、うん、万円はしてましたよ、ヤフオクで。
うわぁ。うわぁ。
10万ぐらいは言ってたんじゃないですかね。で、まあ、それが今回も、まあ、その私がやると。で、今年も、まあ、もちろん抽選でやると。
はいはい。
で、ね、なかなかやっぱりその、当たらないわけですよ。当たらないので、当たらないというかその、なんでしょうね。どうしても欲しい人はやっぱり今はもうチケキャンとかがあるわけじゃないですか。
うんうんうん、
やっぱチケキャンに出るわけですよ。
はい、
で、やっぱ値段見てたらね、王が先はね、最高1枚4万ぐらいいってましたね。
4万。
4万。
わすごいね。
で、この私会っていうのは、まあ1枚でも参加できるんですけれど、
はいはい、
2枚あると、いわゆる、サインを、
うん、
基本的には全部サインが、書かれてあるんですけども、そこにプラス、名前を書いていただけると。
ほう。2枚あると。
こっちが提示した名前を、はいはい、ハンドルネームなり本名なりでもいいんですけれど、はい、その名前を書いてもらうには 2冊買えと。
くわくわ。
2冊買って2枚の整理券を用意せという仕様になっとるわけですよ。
すごい。資本主義怖い。本当に。
なので、その1枚4万円で売られてるわけですよ。
ほわ。
名前書いてもらおうと思ったら8枚売るわけですよ。っていうような整理券がチケキャンでバンバン出てたわけです
よ。もうさ、本当に世が世なら、アイドルオタクの方はもうあれだよ、プロレタリアートに打倒されるよね。本当に。本当に、本当にね、あなた方気をつけた方がいいよ、本当に。
まあでも、それでもバンバン取引が行われてたわけですけどね。
はい、ちなみに、やっぱり、他の2人もそんぐらいだったの？
これがね、相場が面白くてね。
残酷だね、これね。
そう。磯野とか白井はね、1枚、最高で1万5000ぐらいなんですよ。なぜかオーガだけが高騰してて4万なんですよ。何なんだこれは。
何なのね、それね。
謎ですよ。
いや、面白いよね、そういうのって。
ここに来て、だからそのオーガの人気というのか、がすごくその、まあ、オーガが見つかったというわけじゃないんでしょうけども、
うん、
すごく、2015年ではまあ頑張ってましたからね。
まあね。
うん、だそういうこともあったのかわからないですけれども、オーガだけは4万とかで言ってましたね。
すげえ。
他の白井とか磯野がね、1万2000から1万5000みたいなね。
はあ。
それでも2枚ゲットしようと思ったら3万とかになるんですけどね。
結構なお値段ですけれども。でもまあ結構ね、チケキャンは残酷なぐらい出るからね、そういうのがね。うわーって不思議だなと思うけどね。
去年は本当地形系は、まあ自分も実際お世話にはなったりしてたんであれなんですけれど、まあ出ますよね、いろいろね。
出ますね、本当に。
出ますね、本当にね。
値段見てると楽しくて楽しくてね。うん、へえ、こんな値段かとか、逆にいい意味でも悪いでもこんな値段かっていうのがいっぱい。
ねえ。
マジでまだ一週間前なのに定価割れってどういうことみたいな。結構ありますよね。ざわざわするような。
ヤフオクは本当に閑散とするようにはなりましたね。
ああ、もう、だって、あのね、スピード感というのか、
うんうん、
本当に、あれを見てしまうと、 地球キャンだなって。
こう何時間かをこう待ってね、値段を設定くっていうのがもう煩しい。
あ、もう本当そうだよね。
っていうふうにね、なったんだと思うんですよ。
そうそうそう。もうだから本当にもうこの値段でスパッと入れてスパッとやるっていうね。うん、本当に、その方が楽だよね。売る方も買う方もね。
まあそんなね、大賀さんがそういう価格でね、出ちゃうっていう。ちょっと面白いなと思って。
はい。
そうそう、そういうのがあったわけですよ。
なるほど。
で、まあ一応、まあ今回今年3人が卒業ということで、で、まあ、磯野と、白井と大賀と、まあその分、まあ3人ともね、どうしようかなと思ってたんですけれど、
うん、
まあ私からの時間帯がまあいろいろあって、磯野が、まあ最後の時間、何時ぐらいなの ?6 時頃かなとかだったんですけど、
うんうん、
ちょうどあの、虎姫が今、研究生を中心とした講演っていうのをやってて、
ほうほう。
で、まあ要するにその田口花とかが、まあ、その辺の研究生をこう前面に押し出したその講演っていうのがあったんで、で、それの最後の千秋楽はちょうど私会の、磯野が、私会する時間とちょっと被ってて、
うん、
で、ちょっと虎姫の方も前々から千秋楽なんで、もう一回、前に見てたんですけども、もう一回見たいなと思ってチケット取ってたんで、
うん、
なんで一応まあちょっと磯野がちょっと、行かないと、
うん、
断念して、一応、白井だけをね、今年はちょっと、嘆願というのか、お渡ししてもらいたいなと、
うん、
思っておりまして。
なるほど。
一応、白井を、まあ、まあ、無事にゲット、2枚分ゲットできまして、
お
まあ、正規にね。
正規にね。
チゲキャンではなく。
なるほど。
ゲットできまして。で、あと、まあ、オーガの方も一応応募はしてたことはしてたんですけれども、
はいはい。
まあ、個人的に行くつもりはなかったんですけども、まあね、先週出ていただいたの森さんの、
はいはい。
に、ちょっと、お譲りしようと、
ほうほう。
いうふうなのがありまして、
なるほど。
そのまあ、念のために応募してたんですけど、まあ、当たるかどうかなと思ってたら、まあ、無事に当たって、
はいはい。
で、まあ、それを、その、ちょっとお譲りしまして、と。
なるほど。
いう感じにはなったんですけどもね。
うん。ほわ。白井さんね。
はい。
まあ、白井さんは、素晴らしかったですよ、今年、本当にね。今年というか、2015年。
ああ、ね、みんなそれぞれに大変ね、素晴らしかったですけど、うん、白井さんも白井さんで、喋りの方をね、まあ、トーク委員長だなんだっていう、まあ、歴代ね、いろんな人がこう、担ってきた、役職なんでね。
ね。
プレッシャーも含めていろいろ大変やったと思いますけど。
うん。
まあ、結果としてね、その、将来は、その、喋るようなお仕事に就きたいというふうな、
ね。
ことまでおっしゃってたんでね。
うん。
まあ、一旦はその、引退というような形で、で、まあ、ツイッターが何かで見たんですけど、一応、まあ、アミューズからはちょっと残らないという話らしいです。
ね、そうなんだね。喋、うん、るだったらこうホラン千秋的なところポジションもあるんじゃないかと、ね、
まあ、将来的にはね
思うんだけど、まあだけどそういう選択なんだねと思って、まあ、
一旦はだから席を外すってことなんでしょ
う。
ただなんかね、プレゼントとか手紙渡したいときはアミューズ宛てに送ったら一応本人には届くみたいですよ
なるほどねまあきっとね卒業しても今の、茨城の子みたいな感じの。
そうそう、だから杉崎にもまあ届くらしいんでね。
ね。うん。まあ。
その辺がまあしっかりしてると。
卒業生としてもちゃんとサイトにも出てますしね。引き続き、まあそうやって、こう。
まあ契約上はというような形なんでしょうけども ね、うん、ね。
そこら辺はちゃんとしていこうということはあるんでしょうね、きっとね。うん、
そうそうそう。ということでまあね。もう白井さんに会いに行ったわけですよ。
白井さんに会いに行く、会いに行った。素晴らしい。
まあ、あれはね、毎年、今年3回目ですけどね。
そうですね。
もうね、やっぱ何回行っても慣れないというかね。
まあね。
な独特の、まあ、1年で一番こう、変な汗をかく。
戻しそうになる。
ドギマギする、なんかね。
瞬間というか、まあ、その、そこに行くまでのその待っている時間を含めのね。
でもちろん会いたいは会いたいんですけど、あの、まあ、ブックタワー、まあ、タワーっていうだけあって、その9階建てなんですよね、あれってね。
そうですね。
その一番9階であるわけですよ。これがもうね、高いわと思って、なんか、ね、たどり着くのがなんか、
たどり着くのね、
足が重いわ、みたいなね。
いいですね。
いやですね、9階で、まあ、並ぶわけですよ。で、並んで、まあね、もうやっぱ本人の声聞こえるんですよね、もう始まってね、その、いろいろありがとうございますとか言って声が聞こえてくるんですよ。もうそれ聞くだけでなんかもうね、ドキドキしてきてね、
うん、
吐きそうになるんですけどね。
素晴らしい。
いやあ、あれはだからね、近づくにつれなんか帰りたくなるんですけどね。いや、なんかね、足が重くなるんですけどね。
いやーそう。大変だね。
いやーもう一年で一番疲れる時やと思いますよ。
まあね。
うん。どんな、なんか、しんどい仕事やってきた、時よりも、おそらく一年で一番疲れる瞬間ですからね。めんどくさいわ、この仕事やりたくないわ、帰りたいわって思う時っていろいろあるじゃないですか。
ありますね、ありますね。
それを上回るぐらいのしんどさですからね。
それはすごいですよね、その。
一年で。
一年で。まあなんかいいじゃないですかね、なんかこう、なかなか仕事もね、そんなに新規事業ばっかり携わるわけにもないので、こう、一年に一回ぐらいちょっとこう、なんかこう、プレッシャーかかる案件にね、
そうそう、本当に。
身を委ねてね、ちょっと、頑張んなきゃな、みたいな気になるみたいなね。そういう、なんていうのか、もう、桜っていうのはね、なんかそういう、あの、つどつどでこう、自分を試されるところありますよね。
うん、でしかも本当にその、要するにまあ、あの、1対1で、こう、相対する空間でやり取りするんで、
ね、
本当になんかね、社長室に乗り込むような感じですよね。
出た、もうね。
一対一でこうプレゼンをこうやり合うみたいなね。
あらゆるシミュレーションをして、勝てないみたいなね。
絶対勝てないんです
よ、ね。そうそうそう。こう返されたら返せないみたいな。それでもやるんだみたいなね。それでも行くんだぞみたいな、今から。
そう。本当に。だから、いわゆる、まあ、何回も言ってますけど、その、いわゆるアイドルのその握手会っていうのとはちょっとまだ違う雰囲気なんですよね。
なるほどね。
握手会とかだといわゆるその剥がすような係員がいたりするわけじゃないですか。
まあ
ね、
はいはい。
でもすごくね、秒数も限られてて、っていうのがあるんですけど。
うん、まあ、一言二言ちゃちゃっとやってね。
そうそう。で、要するにそのずらーっと自分の前後にオタフが並んでるんで、
うん、
ね、そういうふうに流れ作業な感じで握手するじゃないですか。
そういうものらしいですね。
うん、そうじゃなくて、いわゆるこう、なんでしょうね、パーティションが区切られた、なんかこう、ちょっとした空間が作られたところに、
はい、
一人ずつ送り込まれるわけですよ。はい、じゃあ次の方、みたいな感じ。
もうなんか採用面接張りの緊張感ですね。
本当そうですよ。
就活かと。
本当にそんな感じですよ、ね。
就活かと。失礼いたしますわ。ドア開ける前だったっけみたいな、そういう世界ですよ。
マジでマジで。なんか右手と右足一緒に出る。
一緒に出るね、それね。ここ
そう、そういうツイッターでね、仕切られた空間に一人ずつ送り込まれて、
はい、
そこで初めて、ね、その、間近で見るというんですか。
ね、ご尊顔を。
ご尊顔を。自分と一対一で、まあ、その両、ね、その生徒の両サイドには、まあ、いわゆる職員室の先生と呼ばれる、まあ、スタッフの人がいるわけですけども、
はいはいはい、
当然目には入らないわけですよ。
まあね、まあね。
もう彼女と一対一でこう、ね、相対するみたいな空間になるんで。
職員室推しですっていう人いないからね。
いないですからね。そう、だからそんなところでね。
ね。
今年もシャシャっていうわけですよ。それも、まあ、もう毎年、まあ3年目なんでね、大体容量分かってるんですけれども、 容量分かってるとはいえ、やっぱりなんかもう、ね、足が震えますしね。
そりゃ震えるわな、そりゃ。俺なんかもう、そんな、まあ、会いに行くことはないんですけど。
すごいね、基本的にだから、ね、最初で最後なんですよ、
ね、
さ、これは、のそのメンバーに会えるっていうのは。
うん、
だからもう思いの丈みたいなのがみんな頭の中でいろいろシミュレーションするわけですよね。
ね。
あれをやってもらいたいだの、あれを聞きたいだのとかってみんなこう、本当に思い巡らして。だから、その、なんでしょうね。結構みんなその、これをやってとか言って、その、いわゆる挨拶のね、決めの挨拶だの、なんだの、
はいはいはい、
楽曲の振りだの、なんだの、はい、そういうのをリクエストして、で、目の前でやってもらったり、みたいなことをね、みんな。
へぇ、
で、結構 NG がなくて、
はいはいはい、
だいたいリクエストしたことをやってくれるんですよね。
へぇ、
だから、ここぞとばかりに、自分だけに向けられたものを、こう、やってもらおうって思う人もは、そういうふうにリクエストしたりだとか。
ほう。
ねえ、いろいろね、根掘り葉折り聞きたい人は、もういろいろね、質問考えて。限られた時間の中をねえ、そういう風に引き出そうとかね思ったりだとか、そういう風にこうみんなこう玉砕していくわけですよ。
玉砕して玉砕しました。素晴らしいね。でもね、
で、まあ、これも本当に毎年そうなんですけど、あの目線がね、あの、きちんとあって、目の前にいて、顔も認識し、ね、あの、してって、で、最後にありがとうございましたっつって出ていくわけですよ、私は、そういう風にして。
はいはいはい。
でも、本当に記憶になくなるんですよね。そのね、その目の前にいた映像ってあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
それがもうなんかね、綺麗さっぱり記憶からなくなるんですよ。あれって何なんだろうなっていう。
深いね、うん。
残像としてこう、すんごい薄くなるんですよ。
へえ。
こう毎年そうなんですけどね。
お、
切ない。見てる、目の前で見てるはずなのねっていう、ね。
なんか、切ないね、なんか。
そう、切ないんですよ。
実在しているのかっていう感じだね。
そうなんですよね。
なんか幻を見たのではないかみたいなね。
最初で最後で初めてね、すごい近い距離で会うからっていうのもあるんでしょうけれども、なんかね、吐かなくてね。
吐かないね。まあ、
しょっちゅうね、会えたりするような場面があるんだったら、いろいろこう、脳裏にも残るんでしょうけれどもね、思い出として。
ね。
非常にね、こっちもだからテンパってるからかもわかんないですけど、思い出としての映像がね、脳裏に残らないっていうのがね、あるんですよ。
すごい。なんかすごいね、なんか。
だから今俺も全然、後々ね、そのスポーツ誌だなんだってそういう媒体で、その時のその写真で出るじゃないですか。
出ますね。うん、
それで見て、ああ、こんな感じの髪型してたなって後でこう確認する感じなんですけど。
自分の残像とこう、それを照らし合わせて、あ、保管していくみたいなね。
そうそう。だから結局そういうメディアの写真が一番記憶に残るというんですかね、うん。その時自分の目で見た実在の映像ってのは見事に消えるんですよ。
まあなんかそれはわかるような気がするな。なんか、ね、そういう感じ
は。まだこれがなんかね、嫌だなっていうの毎年思うんですよ。切なくて。
切ないね。切なくて。
9階から最後降りてくるときにいつもそれ思うんですよ。ああ、もう映像がなくなってるっていう。
ああ。切ないわ。泣ける。
そう、本当にね。
泣ける話続出の。泣け
なのかどうなのかわかんないですけれどもね。
ああ、桜学院で最後の最後まで泣けますね。本当にね。うん、
そう、だからまあね。みんなそういう風にして挑むわけですけれど、
ええ、
で俺は別にそのいろいろこっちはこっちでシミュレーションして聞きたいこともいろいろね、あの考えたりはするんですけれども、
はい、
それと同時に私はいつもこう何かプレゼントをね、
はいはい、
持ってきてるのを、ね、
来ましたよ来ましたよ来ましたよ、さあ今年のメインイベントもやってまいりました。
ね、その何かこう渡し会で渡されるんですけども、こっちも渡したいみたいな、
渡すっていうね、ここ、数年ですね、与田さんが、年頃、まあ、15歳の女性にですね、 プレゼントを送るということ、何を送るかということをですね、それこそ、夏ぐらいから考えてですね。ほぼ一年、このお渡し会に何を送るかを考えてですね。そしてですね、なんかいろいろ、ここまで仕込んできましたね。いろいろありましたね。尻尾焼きございましたし。なんかいろいろございましたけれども、さあ今年、どうなるのかということでございます。
うん、まあ別にその引っ張らなくてもあれなんですけど。
いや、ここは引っ張るよ。
まあまあ別にその、ね。
まあでもね、ツイッター見てる人はもうね、分かっておりでございますが。
まあ、去年の2015年度のその白井咲の誕生日の時にもまあ、同じようなものをプレゼントして渡したんですけれども、それのまあバージョン違いっていう感じなんですけれども、ネクタイの柄でできた、いわゆるテディベアですよね。
そうですね。
そのバージョン2みたいな。
前回が、こう、コンだったっけ？
前回のは、要するに、その、同じように、まあ、ネクタイの生地を、で、用いた、その、テディベアみたいなのを、こう、発注して、はいはい、で、それの使ったネクタイは、いわゆる、桜学院の公式のネクタイなんですよ。
あ、公式の方だったね。
公式のネクタイで、はい、で、使ってないやつが一本あったんで、
はいはい、
でそれをもとに、作っていただいたっていうのがあって、それをまあプレゼントとして、はい、誕生日プレゼントとして、去年の2015年の時に、まあ、プレゼントボックスにっていう形で、まあ、本人に渡したわけじゃないんですけども、うん、プレゼントボックスにっていう形で、まあ、渡して、
うんうん、
で、同じようにその発注して、もう一個発注してたのがあって、それが、うん、まあ、俺が作ったっていうのもあれですけども、発注したネクタイあるじゃないですか。
与田さんご自身で、で、起こした、
そうそうそう。
そして、作ってもらったネクタイです。
うん、その、俺が作った方のネクタイ生地っていうのを利用して、
は
で、そっち側でも同じ、テディベアを作っていただいてたわけです。要するに2体作ってたわけです。
はいはい。
ちょうど1年前に発注してっていう。まあその2体目を、まあ、前回はそのプレゼントボックスでしたけど、今回はその本人に直々に手渡しと。
なるほど。
従いしたいなということで、こうずっと寝かせてたっていうアイテムですね。はい、
まあそれがツイッターにですね、4月12日の与田さんのツイッターにアップされておりますけれども、かわいいのね、これね。
これはね、本当によくね、作っていただきましてね。
すごいよね、この、細部にまでさ。
ちょうどいいポジション。
そうそうそうそう。
ね、デザインのその、なんでネクタイの柄いろいろあるじゃないですか。
そうそうそう。
あれがいいポジションでこうね。
ね、出てるんですよね。
そう。そういうのをすんごいうまいこと作ってくれる人がいて。そう。
すごいね、これは。
いいとこに出したなと思って。
ねえ。本当に見。
お高いですよ。お高いですよ。見たいもんなんで。
ちなみに高額のために大きい。おいくら万円これ。
これででも何倍やったら4万はいってないのかな、みたいで。
軽く4万は言ってないとか言われて、なんか、わもうなんかよくわかんなくなってきた。軽く4万は言ってないって言われました。はい。そう、いや。
そんな感じですよ。
いや、だけど、これはでもそんなぐらいの仕事ですよね、これ。
出来栄えだと、まあ納得というか、もうすげえなっていう。
ね。
俺はだからこれ送られてきた時には、いやもうあげたくないなと思いましたからね。
いや本当に
俺が欲しいわと思って。
本当にね、ガラスのケースにでも入れて飾っておきたいですよね。そうそう、これはね。
だからこれ写真撮ったら、まあもちろんそのお店ね、ツイッターでお見せするっていうのもまあありますが、それ以前にその写真として俺残しておきたいなと思って。
いやいや本当に本当に。
あげるにあたってこのね、写真としてまずこう、記憶として残しておきたいなみたいな、
ね、ちゃんとこう手上がるのね。
そうそう、全部ね、手足動くんですよ、
動くのね。
首もちゃんと動いて
ポーズ取れるのね。
取れるんですよ、これ
で。これを白井さんに、はいと渡ししたわけです。
そうっすよ、本人目の前で、
でどうぞって。
そうそう。これ、そういう、まあ、桜学院の、まあ、イメージして作って、そういう人形作家さんに作っていただいたんで、ぜひって言って、渡して。やっぱりすごい驚かれますよね、やっぱり。
驚かれます。ええー、ってなります
よ。部屋に、これ部屋に飾りたいって、部屋に飾ります、つって。
はあ、
すごい。
ナイスリアクションをいただきましたか、また。
まあ、職員室の先生が一番驚いてましたけどね。両サイドの。
それはね、また来たぞ、こいつみたいなね。
そう。
交渉だの、なんて。勝手にグッズ作りやがってっていう。ネクタイって、これ、ネクタイ自分で作ってんのかよ、みたいなね。そうですが。
いやこういう、で、こういうのを公式グッズとして出すよぐらいのプレッシャーでね。
おお、職員室に宣戦布告しましたね。いやいやいや、そしたらだってグッズの値段がなんかもう急騰しちゃうじゃないですか、そんな。
いやもうね、いや最近のね、桜学院のグッズってね、なんかね、ランダムみたいなのが多くて嫌なんですよ。
ほう。
要するにその、なんか、何が出るか、誰の分がわからないみたいな、いろいろメンバーのいろいろ
な、
プロフィールのなんかカードとかもあったりするんですけど、
はいはいはい、
それもなんかランダムみたいなね。でそういうのは、じゃあそういうんじゃなくて、12人いるんだよ、もう12人分セットで出せよっていう。
なるほどね。
そのもう何万円でもいいからみたいなね。そういう、なんか、そう、なんでしょうね。何枚も買わせるみたいな、証拠が、すげえもう、うぜえな、みたいなね。
ああ、なるほど。
多少もう、高くてもいいから、セットでもう売れと、バラで売るんじゃねえ、みたいなのがね。
お
最近思うんですけどもね。
ほうほうほう。へえ。すげえな。まあ、でもまあね。まあ、いろいろあるんでしょう。そうか、この、熊さんね、テディベアを送り、
すごくなんでしょうね、
うん、
えらいその声を上げて喜んでいただいたんで、
やった。
ただなんかそれのテンションでこっちもびっくりして、
うん、
なんか聞きたかったことあったはずなんですけど、なんかすっかり頭飛んでもって、渡すだけ渡してなんか
ありがとうございました。
そそくそと帰ってきちゃったんですけどね。
残念。なんか残念な感じがする。
なんかね、なんか残念でね。
なんかね、せっかくだったのに。
うん。
で、これだけじゃないのよね。
あ、そうそう、もう一個、その、まあ、桐箱に入っているのが、あるんですけれど。
はいはいはい。
それの、なんでしょうね、ガラス製品っていうんですかね。
はあ、はは
あ、まあ、記念品的なやつですよね。卒業記念品的なものとしてなりそうなものをこう、これとは別に、
はい、
渡そうというので、まあ、毎年その切り箱で何か入れて渡すっていうのがもう自分の中でそういう、ね、ルーチンみたいなのがあるんで、
ね、切り箱おじさんが
切り箱シリーズとして
今年もでももうあれだね、確立されたから大体でもほら探すっていう感じじゃなくなってきたね、もうね。
なんか年々切り箱でかくなってい
きます。でかいね、今年のでかいね、これね。
ちょっと今年でかいんですけど。
迫力ある切り箱ですね、これ。これちなみに何なんですか？
これもグラス製品ですね。
グラス製品。
これもなんかね、お高かったかな、ちょっと1万はしないか。
ほう。
うん、
で、この、でも、切り箱をこれたわ。これ。これって。
だからこれも切り箱で売ってるやつなんで、ね。
あ、これそのまんま。
そうそうそう。
なるほどね。
そう。
箱込みね。
箱込みで。で、まあ、出し袋は、まあ、俺が毎年作ったやつなんです
ね。まあ、またね。うん。社内のいられを駆使してる。
仕事中に。
仕事中に。何やってんねん。本当にもう。まあ、そんな、今年も、それも、まあ、お渡しして。
お渡しして、みたいなね。
ああ。
みんなそうなんですよ。なんか、やっぱり、了解しないか、いろいろね、そのプレゼントを、ね、渡すと。
お、
うん。 っていう人は結構多いんですよ。やっぱり手ぶらでっていうのはあんまりなかったりもするんですよね。
なるほどね。うん、いやー素晴らしい。今年も一品もの来ましたね。
うん、ねえ。
よかった。
でもあれですよ、その、ね、前回出ていただきました、その森信之さんも。
はい。
ちょうど白井さんの、白井と、磯野から、なんか、結局さ、なんか、行けたみたいなんですけど。
ほう
ほうほうほう。なんかね、で、白井の時は、同じように、なんかお渡ししたらしいんですよ。
はいはいはい。
これがね、まあ、森さんの、イラストで、その、週刊ポストで連載しているのが、
はいはいはいはい、
歴史建物探訪というのがあって、この間ほら、神保町で行ったじゃないですか。原画展が、
はいはいはい、
ね、開催されてるっていうので、二人して。まあでもあれ、たまたまですよね。
ね、本当に偶然ね、何の。
申し合わせて行ったわけじゃなくて、ね。
そうそうそう、申し合わせて行ったわけじゃなくて、俺が見てたら、与田さんとかが入ってきたみたいな。あれ何したいのみたいな。
そうそう、神保町でね、森さんのそういう、なんでしょうね、古典っていうんですかね。
ね。
みたいなのがありまして、ちょうどまああれが何だったか、まあなんか俺用事があったから東京行ってたと思うんですけど、
うんうんうん、
で、まあ時間ちょうどあったんで、フラッと行きましてね、で、その時にちょうどマヌリさんを持ったっていう話なんですけど、そうそうそう、
バッタリみたいなね。
で、その時にすごいもういいね、昔からのイラストの原画がずわーって並んでたじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あれ初めて見ましたけど、すごいその大きいものかなと思ったらめちゃめちゃちっちゃいです。
ちっちゃいのね、ほんとね。
ね。すごいちっちゃいなんか、標本箱みたいななんかね。
ね、
うわ、緻密だな、みたいなね。
そうそうそうそうそうそう。すごい緻密ですよね。
あれはちょっとなかなかのショッキングなものありましたけど ね。
文字を含めて情報量の多いこと多いこと。
密度がすげえと思って
ね。ねえ、一枚一枚見るの、これすごいな、すごいなと思って。
うん、ですごい面白かったんですけど、その時に、まあ、そのいろいろな歴史建物探訪のその原画がもうわーっとこう飾ってあって、
はいはい。
で、早稲田の、行った時のその早稲田のその建物についてのそういう、うん、資料、原画がまああるんですけれども、
はい、
それ、白井さんがだから早稲田行くっつったじゃないですか。
はいはいはい。
早稲田を目指したいと。
うんうん、
で、早稲田についてのその、資料とか、で、その、歴史建物のための原画のコピーしたやつを、
はいはい
はい、額に入れて、渡したっつってて、それずるいなと思って、それずるいっすよって
。あ、それはちょっと強すぎるね、ちょっとね。
だって、武器持って私会に参戦してると思うんですから
ね。そうですね、ちょっと強すぎですよね。
我々は、何もこう、ないんですよ。ないから、こう、いろいろこうね、ああだこうだと、こう、発注して作ってもらって、まあ、言うたお金に物言わせてね、っていうようなプレゼントをこう、携えて、まあ、乗り込んでいくわけですよ。でもそういうね、武器を使っちゃうね、ずるいっすよ。
でも、しょうがないよ、もうそれは。武器があるんだもん。鉄砲隊は鉄砲使わないわけにもいかないですもんな、もう。どんな騎馬隊だーみたいなとこ来ても、いや、じゃあ鉄砲使わないよみたいなわけにはいかないからね。まあ、しょうがないですよ、そりゃ。
そうそうね。いや、だから結構ね、その、なんか、うん、みんなそういう風にしていろいろ考えて、まあ、絵をね、実際にその渡す人とかっても多かったみたいなんですけどね。ただ、本当にそこにね、ガチのプロがね、
ね
そういう。それはね、ずるいなと思ってね。
ライバル視するな、そんなもん。レベル違うんだから。まあまあ、だ
よ、まあ。そういうのをね、実際そのサインも入れて、で、まあ、わざわざ、その当日になんかその、額無事、額を買って、その当日になんかセッティングしてなんか渡して持っていたみたいですけどね。
すごい。 普通
それで遅れそうになったって言ってましたけど。
普通に飾るよね。普通に家に飾るやつじゃないですか、それ。
そうです。だから早稲田の資料とともに、なんかその、ご自身の原画のあれもっていうことで。
くわぁ。
いやー、粋なことをなさるな、
粋なことをなさる。みんなガチすぎるよ。
そう。もうね、もうガチすぎるんですよ。
みんなガチすぎるって。ひどいって。本当に。もう、大の大人が。
大の大人が。
まあ、でもしょうがないですよ。しょうがないですよ。不敬だもんだってね。親ですもの。うん、ね。親は子にそれはしてやるですよ。そんなもんなね。
で、ね、その、森さんがその、白崎の、まあ、渡し会終わった後に、まあ、出てこられたの見ましたけど、なんか、すごい、力抜けてありましたけど、ね。
みんなやっぱりね、終わるとこ
やっぱね、やっぱすんげえ脱力するんですよね。
そうね、もうね、抜け殻のようになる。
あれはね、本当独特な感じですよ。なんか、はい、本当に一仕事終えた、みたいなね。
すごい。
ね、ぐったりするんですけどね。
ぐったりする。
ぐったりして。
今年も 3年連続でぐったりしてきた。
そう、ぐったりしてっていうね。
ねえ。
それでようやく、その年度を収めるっていうことがね。
本当にね。
できるっていう、なんかその、儀式みたいなもんね。
まあ儀式ですよね。本当儀式ですね。
これをやらなければ終えられない。
終えられないっていうね。
非常にもやもやするんでね、これが。そうそう。できなかったらっていうね。
やっぱこれでしこそ締めるみたいなね。ということで2015年度も閉まりましたね。
まあね、一応はね、まあその全員、まあ俺は全員に会ったわけじゃないですけど、まあ一応白井にはその用意したものをね、うん、渡せてっていうこと、うん、まあ自分の中でのミッションみたいなことはね、
うん、
完結はできたんで、
うんうん、まあよかったかなと。
まあまあね、よかったっちゃよかったですけどもね、
うん、まあだけどね、これは、もう、まあ、毎年言ってますけれども、こう、なんというのか、寂しいものでございますな。
まあ、特に今年はね、全員がその、芸能界の仕事は、まあ、とりあえずは、まあ、しばらくはないということなんでね。ね、
まあ、たまに、職員室の写真にこれからもちょこちょこと出てくれるのを待つみた
いな、ね。まあ、そういうことはね、あるんでしょうけどもね。
そんな感じかなっていう感じですけれども、でもね、もちろん、それぞれの道でスーパーレディーになって羽ばたいていっていただければね、
うん、
もう言うことはないので、
うん
うん、そんな感じでまた、そして5月には桜学院は新しい転入生を迎え、どうなることやらということになるわけですね。新しい生徒会長は誰なのかとかね、まあほぼもう決まりでしょうけれども、うん、まあそんな感じでございますな。
ねえ。まあ、つかの間のお休みですけれども。
本当にね。心穏やかな1ヶ月を。
あ、もうゴールデンウィークね。にはもうそういうバタバタバタしますからね。
もうね、すでになんかゴールデンウィークのご予定はがっつり決まってるようです
し。ゴールデンウィークね。今年はあれですよね。ちょっと、その、長め、まあ、月曜、金曜とかってちょっとあれですけれども、そこを有給取れば結構がっつりいきますよね。
がっつりいきますね、本当に。
10日ぐらいありますよね。
うん。だからもう、がっつりと。
ちょうどだからその期間に東京パフォーマンスドールが、ダンスサミットネイキッドっていうのを、まあ、今までまあシリーズやってるんですけど、それの、メンバープロデューサー公演みたいなのを、ね、
ほほほ、
やっちゃうんですよ。
やっちゃうんですね。
やっちゃうんですよ。でそれを、まあ、ゴールデンウィークにやるんですけど、
うん、
全部見ようと思ったらね、たぶん俺1週間ぐらい東京にいないとダメなんですよ。1週間張り付きですよ、渋谷に。
渋谷に。
渋谷に。
あ、渋劇？
渋劇で。渋谷で寝泊まり1週間。
先輩はすごい。
それはね、それはちょっとさすがに無理だなと思ったんで、
はい。
まあ、2公演分ぐらいかな、見ようかなと思って。ちょっと全部はさすがにこれ、ちょっとしかもゴールデンウィークでしょ。
はいはい。
ね、平日なら、平日とか普通の時のあれですけど、まあ、アホみたいに値段高くなるじゃないですか、宿代にしろ。
うん、高くなるね。ね、
その、もうゴールデンウィークの時期なんてアホみたいな値段ありますからね。
はいはいはい。
いやいや、さすがにと思ったんで、まあでも行かないわけにはいかないってことなんで。
うん。
まあ、転入式がまあゴールデンウィークのまあ期間中にあるんですけど、転入式の前後ぐらいに、ちょっとまあ、
うん、
TPD も見つつみたいな。でまあ行きますかね。
ね。はあ。転入式ダンスミあとまああれね細野さんの例の中華街。
そう。そう。
ライブ、ね、
それを当てにして休みの日程組んでたのにチケット取れなくて。
やっぱそこはもうね。
やっぱねあの横浜の同発新館でしたっけ？
そうそうそうそうそう。
あのいわゆる中華街ライブですよ。
ね。
それを40年ぐらい前にやったあそこでもう一回は台湾陽子出した時のね。
うん。
コンベンションライブっていう。あれは、まあ、再現ライブかどうか分かんないですけど、まあ、場所同じところでっていうことなんでね。
ねえ。
いや、これはもうないだろうと、これを逃したら。
うん。
だから、ぜひもんで行きたいなと思って、やっぱりね、取れないんですよね。そんな、まあ、キャパがね、広いところじゃないんでね。
ねえ。うん。まあな
あ。まあね、これが見事にチケキャンに出ないと。
かあ。
そら出さないだろうなっていうね。
本当ね。
わざわざあそこまで行ってみたいっていう人はね。
ね。
いやー、どうしようかと。
いや、でもなんかギリギリに出てきそうな気もするけどね。
ね、
とはいえ、やっぱり狙ってる人もいるから、結構厳しい戦いになりそうでしょうけどね。
2万までなら出そうかなと思ってますけど、ね。もう金銭感がごかしになってますけどね。
もうすごい。もうすごい。もうすごい。
いやでも中華街ライブですからね。
ねえ、まあね。
これはやっぱね、見たいっすよ。北京ダックとかやってくれたら最高じゃないですか。
ねえ、本当に。
ねえ。
俺は北京ダックという単語をあの曲で知ったからね、北京ダック、北京ダックって。どういう食い物か分かんないけども、北京ダックっていう食い物があるらしいっていうことをあの曲で知りましたからね。
北京ダックででもメジャーになったんて、そうか、もしかしたらすごい最近かもわかんないですよ、ね。
いや、
最近つってもその70年代とかね。
うん。
その昭和初期とか何もなかったでしょうしね。
いや、なかったですよ。っていうか、なんかそんなものをさ、広島の片田舎の少年は全く知らないですよ。
もうね、しかもそんな皮だけ食べるみたいなね。
中華料理屋って言ったら、ラーメンとチャーハンと野菜炒めしかないですよ、そんなもんみたいな。そんなところでそんな北京ダックなん何ですかそれはっていう。
ねえ、確かにそうですよね。う
ん、ねえ。いやー、そうか。まあ結構ね、細野さんはまた今年も
結構、ああ、そう、ツアーみたいな
ね。ツアーとかやって、あの、
大阪もだから、また美園でやるんでね。
ああ、そうだよね。うん、
だからこれはまあもうぜひもんでいきますけどね、うん。
東京リキッドルームとかなんだよな。なんか、リキッドじゃん。まあ一度、みその行ってみたいな。
いやーね、いいっすよ。まあ、まあ、会場自体は最高なん
で
ね。
そうでしょうね。ちょっと考えよう。ちょっと考えよう。う
ん、まあ、本体もね、そういう風に活発にツアーとか、ね、今年もまあそういう風にやってくれるんでね。
うん。
まあ、本当に行けるうちにじゃないですけどもね。
ね。結構メタファイブの方もいろいろね、またちょこちょこフェスだのイベント的なもんとかにも。
メタファイブもライブね、ちょいちょいありますね。
ちょいちょいやるのも決まってきましたし。まあ今年もなんか、その辺を見つつ、まああと東京ドームの選考当たりましたけれども。
何すか？ああ、ベビーメタル。
ベビーメタルね。
おぉ、なんか外れた人も多いみたいですけどね。
ああ、そうなんだ。
あ、先行やから絞ってるんやと思うんですけどね。
俺当たったからもうなんかもう、だけどあっちは外れたけどね、ファンクラブの方は。あの、スタジオコースとかなんかで。
ああ、もうね、あれは厳しいっすよ。うん、俺も外れましたよ。無理だろうなと思って。
うんまあまあ、そっち外れたけど、まあドーム当たったから、まあドーム行くか、みたいな。でも今年はフェス出るね。ベビーメタルね。ロックインジャパンも出るし。
まあ、まあね、やっぱりね。
うん。
凱旋公演でしょうね。
もう完全になんて、フェス4、ね、フジロックに出るんだからね。なすげえよな。4大フェス制覇ですからね。
そうっすよね、確かにね。
ね。 かっこいいな。もう、ほんとかっこいい。もう、なんていうんですかね。坂本九以来ですからね、なんて言ったって。まあ、いつかは、ベビーメタルの。
坂本九以来って言われてもピンとこない
よ。ピンとこないけどね。なんだそりゃって感じだけどね、本当に。
ねえ。
まあ、そのうちベビーメタルのアルバムの話もいつかできればなとは思っております。
今年は、でも俺、ワーハピもう一回行こうかなと思ってるんですけどね。
うん、今年、俺もワーハピは行こうと思ってます、もう。
あれ、いわゆる、あそこでやる平和島でしたっけ？
うん。
あそこでやるのは一応最後っていう話じゃないですか。
ええ、ええ。
もう一回その最後にあの劣悪な環境を味わうのもありかなと思って、
もう本当に日焼け止めを塗りたくり、
全く日陰のない、
もう
日陰に入ろうと思ったらもうなんかそのいわゆるステージが全然見えないような森の中に入らないとみたいなね。
タオルを頭からすっぽりかぶって、あ、今回ベビーメタルのフード付きタオル、あの、あれでもやっていこうかな。で、全くこの場にそぐわない感じで。
そうそう、まあ一応最初でじゃないです、まあ最後でその、うん、あそこでやるのはっていうのは、次からどこでやるんですかね、屋内ですかね、
どこだろうね、うん、
まあだからああいう日差しの厳しいところで。で、しかもまあ、うん、まあメタハイブももちろん出ますし、そこに電気もね、出るっていうことなんで、ね。
そうそうそうそう。
まあおそらくなんか面白いセッションがあるだろうと。
ね。
うん。
で、まあ結構コモンズのやつに3人集まったりもしてるから、なんだかんだ言って出るんじゃないかなっていう。
なんだかんだでって感じのあれがね、するんでね。
そうそう。まあ今年のワーハペやっぱり行っといた方がいいかなと思って。
でもとりあえず行こうかなとは思ってはますね。
うん、またなんか暑さに負けずみたいな感じで。
いや負けますよ、負けて帰ってきますよ、
負けてね、うん、
前行った時はもうなんか雷すごかったですから
ね。すごかったですね、突然雨が降ってね。
もうだからもう屋外のフェス俺やっぱきついっすね。
きついよ、
もうなんか雷怖いっすわ。サマソニーのあれも
そうでしたけど、サマソニーのね、大阪のサマソニーのトラウマが、
屋外のねフェスやだな。もうやっぱ屋内が一番いいっすよね、本当
ね。ね、本当に。
なんでみんなこの夏にあんな炎天下で。何が楽しいんや、みたいな。
まあ、そんなでございますよ。
そう。うん、まあそんなね、2015年度でございましたと。
うん、そしてまあ、2016年度も引き続きよろしくお願いしますという感じですかね。
そうですね。まあ、はい、うだうだと、こんなような会話になりますけどもね、おそらくこんなような話でね。うん、
ね、
うん。
まあ、またよろしくお願いいたしますという感じです。まあ、多分ね、このマネラジオのリスナーの方、九州の方いらっしゃるかわからないんですけれども、
あ、
本当に今大変な状況で、
はいはい、
まあ、こういうふうに、収録して出すのもどうかなと思ったんですけど、まあ、これは2011年同じことを我々思いながらも、でもまあその、まあ、そのたまたま前回でちょっとちらっとお話しましたけど、まあ、やっぱり日常を取り戻すというところでも、なんかこういつかはお役に立てればというか、まあ、そういうこともあれですけれども、
そもそも我々が何を自粛するねんって話ですからね。
まあ本当にね。そのなんというのかね、うん、突然ボランティアに目覚めたりもね。
自粛して我々で何があるんやって話ですから ね、
まあ粛々とやっていくしかないのかなっていうところもありまして、まあね、引き続きよろしくお願いしますというところでございます。
はい
はい、そんなわけで351回でしたけれども、最後に与田さん何かございますでしょうか。
そうですね、明日は星野みちる行きますね。
すごいですね。
まあね、すぐまだ東京に新しく行きますけど、
日帰り
ですね。
すげえ。もうなんか最近東京でも平気で日帰りだね、もうね。
平気で日帰りするようになりました、
ね。するようになりましたね、なんかね。すんじゃえよ。言うすんじゃえよ。
ほんとそうですよね。
ね。早くなんか、東京事務所かなんか作ってもらえよ、もう。 御社まあそんな2016年の与田さんの大活躍もですね
今年はね、今年度こそは金使わないようにいきますよ。
本当に。あの、散々今年は、そんなにいかないとか、今年は絞るとか、いろいろ、こう、年度ね、年収言ってきて、だんだんとこう、クレッシェンドしてますからね、こうね。
そう。本当おかしい話なんですよ。
話ですよ、本当に。
だんだん年をごとに、あの、お金がね、目減りしていく感覚があるんですけどこれは何なんだみたいな。
何なんだっていうね。
控えようと思いながらもね、なんかお金が、やっぱり去年以上にみたいなね。
か。
それもそのはずですよ。東京パフォーマンスドールのこの間の4枚目のシングル。
はい。
逆光来さんっていうシングルが出ましたけれども。
逆光来さん、はい。
はい。おかげさまで、ゴリコンウィークリーチャート2位をいただきましてね。
ありがとうございますじゃない。おめでとうございますだ。
4万枚ぐらい売れたそうで。
すごい。
はい。
すごい。
ね、4万枚でしかも2位ということなんで、まあ、さぞいろんな、ね、
ね、
広く、聞かれてるんだろうなと。
ね、本当に。
一般の国民方に、聞かれてるんだろうなと。
ね、4万人が。
と思っておるわけですけれども。
はい。
ね、私はまあその中でも今回いろいろ CD、買わさせていただきたんですけれども、ですね、いくらだこれ今ちょっと積み上がってんの今見てるんですけれども、
目の前にあるんですよ、積み上がったものが、
合計で70枚ぐらい買いましたね。
はあ。ちなみに私のうちにも今ありますからね。与田さんがこの間会った時に、はいって言ってなんか。
いや、今漏れなく私に会うと、あの、東京パフォーマンスドールの CD が渡されるっていう。
すごい。
義務が生じますので。
まあ、会ったらもらわなきゃいけないっていうね。
受け取り拒否できないんで。
できないっていう。名刺代わりですから、ほとんど。
いやー、70買いましたよ。
あー、すごい。
うん。
ね、
1枚1000円なんでね。
すごい。
もうお察しいただければ。
ええ。まあ、それらがね、まあ、あの、ユダさんのツイッターにアップされてる真顔でダブルピースになってくるわけですけど。
そうですよ。そう。なんでそんなに CD 買ったかっつうと、要するにその DPD のレギュレーションで結構複雑というかまあいろいろ豊富なんですけれども、
うん、
1枚買うとマーク集だなんだっていろいろあるわけですよ、
うん、
で3枚とかだとなんかツーショットチェキだなんだとかってで、5枚買うとですね、手持ちのまあなんでしょう、こう自分が持ってるデジカメだとか、うん、まあそういうデバイスいろいろなお手持ちのもので、そのツーショットないしは、ワンショットを、撮らせていただけるっていうのがありまして。
うん。
なるほどと。
なるほどと。
撮りたいなと思うわけじゃないですか。
まあね。
撮りたいなと思った結果が、70枚と。
は
ぁ、あ。はい。5枚で1回撮影できるんですよ。
ほうほうほう。
はい。
14回。すごい。
まあね、いいっすよ。
まあそれぐらいは必要になるわけです
ね。写真ね、楽しいんすよね。
なんかね、
撮るのが。いよいよね、俺なんか今までアイドルのそうなんでしょう、生写真とかあれじゃないですか。
はいはい、
生写真とかもう1ミリも興味なかった。わけです俺なんて、
うん、
それこそ桜学院とかにハマる前は全然、
うん、
そんなもんにお金出してね、言うのも頼む写真じゃないですか、
はいはい、
ね、その何千円って買うわけじゃないですか、オタクは、
うん、
全く関心がなかったのに今はもう必ず桜学院の生写真を買いますからね。
あら。
でその生写真のそのやっぱアルバム入れていくわけですよ。
はいはいはい。
で、今、ね、アルバムね、3冊目に突入してて、
すごい。
160枚1冊で入るんですけど、それ3冊目に突入してるんで、うわ、だいぶ買ったなって思って。 俺だいぶ写真公的出るなと思って
さ、320はあるってことですよね。
あるってことですよ。
いやー戦えるね、もうね、戦える、5年は戦える。
そういう、そう、生写真を買うというか、生写真いいなっていう、喜びみたいなのが、あって、うん、それだけでね終わってたらいいんですけども、最近はね、DVD の方にもこうお世話になることがあって、
はい、
お世話になるというか、まあ、単純にライブ見に行ってるだけですけれどで、TBD はいろいろその、サグラダ学院とは違って、そういう接触系のイベントが豊富でですね。
はいはい。
で、レギュレーションも多岐にわたってですね。
うん。
いろいろできるんですよ。
うん。
その、写真撮ることもそうですし、チェキを撮るのもそうですし、うん、割とその、なんでしょうね。制限、制約というんですかね。あんまりその、これしたダメ、あれしたダメみたいな、なんかそういう、あんまり、せせこましい感じのはなくて、結構大らかに、できるイベントが多くてですね。
うん、
でその中でもやっぱり、手持ちのカメラをね、持参して好きなように撮れるっていうのは結構ね、メジャーのアイドルグループの中でそれが許されてできるっていうのは大きいなと思って。
なるほどね。うん、
で、TBD の現場にそういう、まあ、カメラを持って、その持って、うん、撮りに来るおっさんやっぱ多いんですよね。
はいはい。
すんごい装備で来るんですよ。
おカメラマン。
すごいニコンのなんかめっちゃそれいいなって感じのボディにすんごいレンズつけて来るおっさんとかね。
ああ。
そう、フルでおそらくそれなんか30万ぐらいするんじゃないですかみたいな感じの。
うわ
それになんか、もう、ね、ディフューザーつけて、で、フラッシュね、きちんとその光源もちゃんとね、はいはい、作って。
もうフラッシュも
ガチーンとした装備でバシャーって撮るおっさんがずらっとるわけですよ。
あ、なんかもうちっちゃいやつじゃないでしょ、フラッシュも。
ね、そんなとこにね、スマホで乗り込んで撮る勇気ないですよ。あかんあかんと思って。
1300万画素やで、とか言って行くんじゃないよ。
だから本当ね、そういうのに当てられてですね。
はいはい。
なんかやっぱこっちもね、それなりのもん用意せな、みたいになってくるわけです。
おーおーおーおー、負けてらんないと。
ついこの間なんかも、会社でそういうフルサイズのデジカメとか結構あったりするんで、それをもうパクってきて、はいはい、それ持って撮影しに行ってとか。
もう、本当に、本当に。ね、最近、与田さんと会って話するとき、カメラの話題っていうのが一番多いんですからね。もう本当に、いや、すごいよね、っていう話です。
そうなんかね、この撮る、ね、生写真を買う喜びからも、写真撮る喜びがなんかこうね、ふすふすと最近はね、
出てくると。目
を見まして。で、やっぱね、TPD のメンバーってやっぱりその取り甲斐がある被写体というか、もう全員やっぱりその、お綺麗な人が揃ってるんでね。ま
あ、モデル体型でね、ピシャッとね。
ね、取り甲斐があるんですよ、本当に。
はいはいはい。
もう今しかこういうことできないだろうなっていうふうに思うんでね。
なるほど。
特に上西聖羅っていう人は本当に、おそらくまあ今 TPD にいるんで、あまりその世間で全然知られてませんけれども、この人はまあ間違いなく売れていく人だと。
なるほど。
モデルでも、まあ今、レイとかで、モデルやってますけれどもね。はい、まあそこ今、松井とかね、今やってますけど。
はいはいはい。
だから、まあ、まだ全然松井クラスの認知度ってたまあね、ないですけれども、おそらく、そのうち、見つかるだろうなって日は、信じておるんで。
うん、なるほど。
で、三井住友生命の CM とかもね、最近出たりして、
うん、
ピンで。まあ、生き物係のバーターだと思うんですけれど、主題歌というかその CM ソングが生き物係なんで、
うん、
で、生き物係の事務所一緒なんですよね、TBD。
うんうんうんうん、
まあ、おそらくそれの絡みだろうなと思うんですけど。
なるほどね。まあ。
そういうね、上西ってはね、すんごいね、いい被写体なんですよ、本当に。
はいはい。うん、なるほどね。
っていう、撮るのがね、楽しくて。
うん。
全然俺上西推しとかじゃないんですけれどもね、なぜかね写真撮るときは上西の列にね並んじゃうんですよ。
なるほど。そういうもんなのかもね、うん、
まあ撮りたいなこの人みたいな。
なあ、なるほどね。このそう今の与田さんのこのあれに写真っていうこう要因まで加わってしまうと、いよいよ与田さんは大変なことになっちゃうよ。
いよいよだからね、今年は本当にお金使いたくない使いたくないって毎年思ってるんですけど、
うん、
やっぱ今年もやばそうな感じがね。
ね。やばそうな感じがギュンギュンにしてまいりますね。
いや、だって俺シングル CD で70枚買ったことないですよ。
うん。
別にその握手券商法だなんだ ね、そういう AKB のあれね、複数枚みんな買うのが結構そう話題になったりするじゃないですか。一人で何千何枚買うとかあるじゃないですか。ああいうの、まあ別に俺なんとも思う、なんともっていうか、その別にまあそらそういう人もおるだろうなぐらいに思ってましたけれど、
うん、
いざ自分がそういう複数枚買いのね、なんかところにちょっとこう足をね
踏み入れる
みたいなことがね、よもやっていうね、
うん、
まあでも70なんか多分ね、そういう人たちからするとアホみたいな数だと思うんですけどもね。全然。いやだから TPD のその本当によく訓練されたオタクはもう運百枚買ってますからね。
すごいね。
どんだけお前写真撮ってんねんっていう人がいるんで、ということはお前どんだけ CD 行こうと思うって話なんで。
ああ
TPD のそういう現場というか、そのリリーベに来るような人って、ほんと100人ぐらいですよ。
うん。
その中で、そういう写真だなんだっていうのを、すごいがっつり撮る人って、ほんと十数人なんですよ。
うん。
だからそういう十数人な人たちが、4万枚を支えてるって考えたら、すごくないですか？
あ、まあ、ゾッとする話
ですね。ゾッとしないですか？
ゾッとしますね、なんか。
その中の俺70枚支えてるんですよ。
なるほど。でまだちょっと細い柱だな。なんか本当に見けた後半みたいな感じの人たちもいっぱいいるんでしょうな。
いやいや、もう全然いると思いますよ。
ね。
というか、なんかそういう写真はいっぱい見ましたけど、ツイッターで。タワーレコードとかで HMB からすんごい段ボールでドーンって来てるの何回か見ましたけど。
太い。
そう、そういう ね。ついにだから俺も複数枚買いの、ね、オタクに、ちょっとだけ足を踏み入れたっていう。
本当に。本当に与田さんが幅広くいろんなものに足を踏み入れてくれるので、馬乗りラジオ的にはですね、非常に助かっておりますよ。だけど、まああんまりね、そろそろ心配になってきたんで、そろそろこう身を固めさすみたいなのを改めてですね、改めて今年も、小獣とのようなことを俺は言っていきたいっていう。
ますますそういう結婚資金とかそんなもん何も考えられないですよ。
いや、今ね、スマコン、地味コンですよ。
こんな。スマコンってあれ本当にあんな値段でできるんすかね。
いやー、できないと思うよ。
オプションの商売でしょ。
そう。いや、こっちなんですけど、でもこれをやると、みたいなんで、自然とあれあれあれ、みたいな感じですよ。
結局、家族層とかもそうじゃないですか。オプションでしたよ、あれ。
まあ、そうですよ。
ね、死ぬんでもなんか最近は大変らしいですからね。
冠婚葬祭同じだって、もう。
すごい、葬儀難民っていう時代らしいですよ。
いや、だけど本当にこの間、あれだ、通夜とか行きましたけれども、
はいはい、
もうその、焼き場がないんですよ。
そうそう、やっぱ焼き場は混んでるみたいな、ね。
そうそうそう。だから、
焼くのになんかこう1日2日待たされるみたいなね。
うん、だからそれみたいな。亡くなったのはここら辺なんだけど、その焼き場のところから逆算するとここなのみたいな。
そうそうそう、
意味わかんないですね、それ
って。そうそう、あ、思い出した。俺の母親の時もそうでした。地元じゃなくて、うん、隣町とかで、すんごい遠いとこ行って焼きました。
そう。
全然その縁もゆかりもない。
うん、都内とかもっとすごいからね。もう本当にどこもないんですよ、みたいな感じになっちゃってるから。
ねえ、すごいですよ、から落ち落ちも死ぬことさえできないみたいなね。
ね、う
ん、死んでからもなんかも大変みたいなね。
本当に。
いやー、大変ですよ。
何の話かよく分かんなくなりましたけども、もう最後はもうどこまで行っちゃうのかみたいなってことになりましたけれどもですね。まあこう取り留めもなく、今年も、今年度もダラダラとやっていきますので、またよろしくお願いしますというところで。
はい、になりますけどもね。
はい。というところで、まあもう1時間40分なんで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、ありがとうございます。